さあ、ということで始まりました、知ったか映画語り場でございます。なんだかんだ2012年です。2012年第1回目の配信です。2月ですけど、ごめんなさい。明けましておめでとうございます。ブルースです。
レジェンド光と闇の伝説のディレクターズカット版がやっと出ましたね。リンチェです。
更新遅れましたが、皆さん頑張りましょう。頑張れジャッキー頑張れジャッキーです。
主に自分に？
いや、これはね、秘密を見てれば、
ああ、
グッとくる。
ああ、頑張れ、頑張れっていうやつ。
これで号泣するから。
うん。
あのね、なんかその、頑張れって言っちゃいけない人っているやん。
ああ、言ったらもうそんな相手の心に負担かけるか言わないでください。そうそうそう。
頑張れとも言っちゃいけない人的な扱いも余計辛いっていうのがあるから、そこはやっぱね、ブルース頑張れ。頑張れ、ブルース
俺が頑張ってどこなるものよねよ。
あ、そう。
すいません、本当にね。私が、まさかの2012年1月やってないという。
ああ。
いやいやいや、なかなかタイミング合わなかったんですよ、という。うん。
そうそう、モンハンばっかりやってたせいで。
うん。俺のせいみたいになってるよ。俺のせいみたいになってるよ。そうそう。
ごめん、今日モンハン。
やるわ。
モンハン。
ゲームやったら、お前、優先してしゃべる。
モンハン。
違います。
あ、そう。
終焉を食らうもの20分でクリアできちゃうよみたいな、そういうレベル。
そこまで行ってないです。
行ってない、あと。
サンタランクまだ2です。
ああ、うん、あかんで。
あかんって言うなよ。
なんで結局、オブリビオンやってないんですかも。
オブリビオンもスカイリムもやってないよ。あ、オブリビオンは昔。
スカイリム。
スカイリムやれよ。
スカイリム、
そうそう。何がモンスターハンターやねん、あんなさ、なんかねえ、あれなゲーム。
あれって言うなよ。
いや
まあね、なんかスカイリム、フォールアウトはやり続けられるけど、オブリビオンはやり続けられへんかったからな、なんか。なんか、焦点飛んできた。
いや、てか声で吹き飛ばすっていうすごい楽しい。
ああ、
うん。あれさ、なんかパソコン版やと、なんか、わけのわからん
モードと
か言ってさ、音声認識できるやん、パソコン。
はいはいはい。
で、こっちの音に合わせてシャウトが出る。
マイクが引っ掛ける。
ボーンみたいな。ボーンみた
いな。あ、叫んじゃうんや、それ。
そうそうそう。
親が心配するやろ、マジで。
そ
んなん入れたら。
しかも音声認識に時間かかっててさ、若干ラグがある。使えねーって。
ちょっと違う方向に出るっていうね。
そうそう。
ああ。
あのゲームどうでした？
スカイリムはだから、やばいでしょ。越してないけど、まだ。
あ、そう、越してないんや。
越してない。
あ、そう。
越してないっていうか、さ、帝国軍と何やったっけ、反乱軍っていうか、
うん。
あれで、反乱軍の街で、なんか締め手配がすごいことになってて。
何も殺したん？あれやろ、ストームクローク殺しまくったんやろ。
そうそう。
あ
ー、なるほど。もうさ、政治信条としては完全にストームクローク側、反乱軍側やねんけど、
はあ、
行くと殺される、捕まるから、
はいはいはい、
できなくて、で、もういやいや帝国軍に入って。
帝国軍に入るやんか、
うん、
で、ストームクロークとの反乱の話がちょっと進むやんか、
うんうん、
すると、メインクエストは進まなくなるバグがあるから。
あ、そうなんや。メインスト、あれは全然進めてない。
えい、2012年一発目。
あ、
いきなりゲームですやん。
映画的ゲーム、うん、
シネマティックではあるから、
ね、正直映画いらないっていう。
こら
今ちょっと心痛んだけど
言ってみて
ね、
まあまあ、
いや、
使い切るのいいのは分かりましたよ。なんかそのうちやりますよ、そのうち。
まずは宇宙人ポール。取りこぼしから行こう。
俺しか見てなかったからね。いいでしょ、やっぱり。
いやー、ていうか映画とか関係なく、あの二人がイチャイチャしてて、
はい、
そのスターウォーズ的な、はい、なんか具が乗ってるだけで十分気持ちよくなるっていう。
グッていうね、グッて、うん。
もう関係ないんやなって思ったもん。
うん、
なんならリアルなんとか、なんていうの、テレビ番組。あれやん、オジオズボーンの一家映してる番組とかさ。
何？リアルスポーツじゃなくて何？
いや、そういうジャンルのテレビ番組、アメリカとかで流行って。
あ、リアリティ番組？
あ、そう、リアリティ番組。で、いいよ。
オタク密着24時みたいな。
そうそうそう。 ついなみたいなさ。いやでもあの二人がイチャイチャしてるのを見るだけで俺はいいよ。
まあね、それだけでもう OK なとこあるけども、
うん、
グレッグ・モトーラ監督ですよ。
うん、あの人しかもイチャイチャ演出がうまいやんか。
なんかブロマンスです、ブロマンス。うん、
あのビフォーサンライズみたいな似てる気分。
ラブじゃねえよ。
あ、そう。
この映画側の2人主役で、うん、でその前 のエドガー・ライトと組んでた時 の、
うん、
あのショーン・オブ・ザ・デッドとホット・ファーズも一応サイモン・ペイが脚本書いてるやんか、
うん、
ちょっとで、エドガー・ライト の、 あのオタク の、 そのパロディ詰めまくった映画、
はい、
で結構なんていうかアンダーソンとかに比べると、ダブル・サンダーソンとかに比べると、
うん、
ずっとこう見やすいというか、
うんうんうん、
こうあまりオタクどうこれ知ってるみたいないやらしさがなかったんけど、
うん、
でもなんかね、何だっけ、エドガー・ライトの一番新しいやつ、
スコット・ピルグリム、
スコッピルを見てさ、
うん、
まさにそのいやらしい映画になってたやんか、あれ、
うんうんうん
うん、で、あ、そうか、サイモン・ペグの脚本が随分その辺の味を抑えてたんやなと思って、
あ、
今回の映画見てさ、今回のポールも一応サイモン・ペグ脚本やってて、
うん、
で割と味抑えめに作ってるけど、
うん、
そうか、結局サイモン・ペグの味やったんやと、ね、
そういうとこ、あ、そうか、要素を外していくと、
そうそう、
浮かび上がってくる事実、
そうそうそう、で話的にもさ、なんか、うん、なんかホットファズもやし、これもやし、うん、外からやってきたやつが、はい、その飲酒、うんうん、古い飲酒とかにとらわれてるのをこう解放するっていう、
うんうんうん、
で前がエンジェルで今回がパウロことポールっていう、
うんうんうん、
そうか、これが作家性かっていう、
うんうん、
サイモン・ペグの作家性やったのか、
サイモン・ペグの作家性やったんじゃないかっていう、多分次の映画ぐらいでわかるっていう、
なるほどね、
うん、あとさ、セスローゲン声がめっちゃかっこいいっていう
今更やけどね、めっちゃかっこいい、
うんうん、
でしょ、去年中に見てれば上の方にグイグイ来てたでしょ、
うん、
でもまあ今年からというかランキング方式は12月から増えますからね、
ああそうそう、これを入れれるっていう、
はい、入れれるよ、
なるほど、いやでセスローゲンいいなと思ってスモーキングハイをこの間見てるけど
あれはダメやろ、
え、いいしなんかテレビでジェームズ・フランコのアクターズ・スタジオがやっててさ、
はいはいはい、
うん、でそれで、あ、セスローゲンと共演なんやと思って見てて、
うんうん、
いつも通りのセスローゲンやな、
あ、まあまあ、セスローゲン映画としてはいいけどさ、アクションやらしたらダメやなと思ってさ、
あ、まあ、まあ、ビル・ヘダーっていつも出てんの、
うん、
うん、
不謹慎が歩いてるような人ね、
うん、
うん、
いやでもすごい器用な人でさ、
うん、
この同じグレグ・モトーラが監督してるやつでも前のさ、まあ、スーパーバードの警官とも違うし、アドベンチャーランドともちょっと違うさ、
うん、
キャラクターとして出てくるやんか、
うん、今回真面目より
真面目やからね、
そうやね、すごい違和感があった、
うん、
いやでも死に方とか死に方っていうかね、退場の仕方とか最高やったけどね、
あ、
ドカーンっていう
ドカーン、
大丈夫だろうっていう、
あ、そうそう、てかビル・ヘダーが普段と違うと思ってた、あ、やっぱりビル・ヘダーやったって、
うん、
結局全部ジェイソン・ベイトマンには持っていくっていう、
うん、
キャラ違うといえばさ、ニック・フロストのキャラがなんか普段と違ってたよ、
あ、ちょっとね、
まともやんか、一番多分、うんうんうんうん、メンツの中でさ宇宙人とかっていう、
ちょっとそうそう、ちょっと拗ねてる感じとかがね、
いつもに増して、
うん、
宇宙人とかすごい憧れてて、気付いたらなんかサイモン・ペグ宇宙人と会って仲良くなってて、
そうそうそう、
女の子まで作って
嫌な夢やな、
そう今の一言なんかすごいリアリティが、
いやいやいや、いやでもそうそう、だからもともとさ宇宙人とかさ一生懸命信じてる身としてはさ、
うんうん、
だから初めの普通に旅してる部分が最高やねんや、
はいはいはい、コミコン行ってるだけのとこね、
そうそう、コミコン行ってその後その旅に出てなんか変な飲み物頼んだりさ、ポストにのとこで写真撮ったりさ、いいなーっていうね、
世界最低のアクションシーンのマネやってるところだへんとか
うんうんうん、
そうやね、この手のなんかこうオタクが神様に、そのオタクがその 聖地巡りじゃないけど、そういうとこ行ったら本当に神様がいたっていう自分らの信じてた、
うん、
なんかあのこれ宇宙人に出会う話やけど、
うん、
あのこの間のランゴとかも
さ、ああはいはいはい、そうだね、
あの西部劇の世界に放り出されたらなんかイーストウッドがいたっていう、
西部の魂が
マジかよ、
うん、
こういうのいいね、
うん、あと演出の、あ、ギャラクシー、演出がさ、すごい徹底しててさ、要は最後のとこ、光かなと思ったら、
ああ、ヘリでした。
ヘリでしたっていう。あれってその、うん、それこそ未知との遭遇とかでもやってたしさ、あの、街追いかけましたら、エクサイルであれとほとんど同じ角度でさ、森林沿いに光が見えて、うん、で、モルダーがついに来たみたいなさ、すごいあの、いやらしい、あの、セックス中毒っぽい顔すんねんけど、で、次のエピソード始まったらヘリが飛んできてるっていう。
うん、
あの引っ張りが。
中毒っぽい顔は実際の役者の人
や。あ、そうだ、あ、そうだ。その引っ張りがあって、その後に本物が突然ボンってくるっていう展開はもう定番でさ。
うん。
だから今回あの、ボンっていう出方が尋常じゃないっていう、あの、ね。何考えてんねんっていう。失礼やろっていう、その扱い。
シガニウィーバーね。一生、うん、あの女優人生の半分をかけてエイリアンを殺してきた。
そうそうそう。お前それ失礼やろっていうさ。
なんかこう宇宙人ものの対策中級の映画を作るたびにシガニウィーバーって呼ばれる運命にあるのかなってさ。
まあギャラクシークエスト
が。アバターでもなんか出てきたしさ。
そうだね。
ウォーリーでもコンピューターの子をやってた。
うん、あそうかそうか。宇宙に囚われてるな。
うん。果たしてゴーストバスターズ3には出てくるのか。
あれ本当に作るん？
今年やるよ。
うん。
あ、作ってるんかも。え、あれ監督はアイバンライト？
多分アイバンライトもあるんでしょ。
ああ、息子が作ったらどうですかっていうのは誰か。
あれすぎるやろ。
ああ、そうか。
バカバカしたらゼロになる。
ああ、そうか。その代わりにあの悲しそうな顔した人ばっか出てくる。
ギルマーレが死んじゃったの？
そんな満たないわ、みたいな。
ベンクマン博士が。
死んじゃったっていう。はい、あの女の人はさ、さっき言ったあの女の人はそんなに必要なかったんじゃないかっていう気が。
いるやろ。
いるよ。
だってあそこでさ、誰が顔出して喜ぶっつったら、そらシガニウィーバーやろ。
いやいや、シガニウィーバーじゃなくて、
彼女。
そうそう、彼女、あ、女の子。あ、はいはい。キャノンペグのね。
アメリカ田舎っぺ少女。少女じゃないけど。
いや、俺はあれはジョン・キャロル・リンチでさ、よかったんじゃないかな。
お父さんだけで。
そう、お父さん乗せてほしかったって。
お父さん乗せなくていいよ。
あ、グラントリノのあれか、だから、あの、散髪屋の親父か。あ、
ハギ親父が。
うん。
いやいやいやいやいや、やっぱり彼女ができるっていうのが大事なんですよ。
いやいや、いらない。いらない。
それは、あの、ストーリー性無視しての話だ。
混じり系とかいいねん、別に。イギリス人2人とエイリアンと、あとあのホワイトトラッシュのおじさん。
もう神が来たってずっと
最後ガチやったっていう。いや、その分かんねんけどさ、存在意義とかは、
うん、
あの女の人の別に、でも惚れる展開とかが意味が分からんからさ、まあ理由ないっちゃなくていいねんけど、
まあね、サイモン・ペグが惚れる理由が薄いけどね。
うん。
特にないけど。
そうそう、だから目を直すとかっていうのが、その宗教のモチーフとしているとかさ、いろいろあるかもしれない。それはジョン・キャロル・リンチの目がやばい方が余計さ、見応えあるわけです
か。悪魔の使い目って言ってきてるのに、
うん、
何かをきっかけで。
そうそうそう。あとね、その宗教のモチーフとしてはいいけど、俺やっぱその障害が、なんかあの、ギャグ、でもその簡単に治っちゃうっていうのはなんかね苦手で、
うん、
そんなもんじゃないでしょっていう、あのそれはアバターもそうやと思ったけど、
ああ乗り越えることでね、
そうそうそうそう、あるんですよね、
うん、まあそこら辺はまあ好みの問題やからね、
うん、いやでもやっぱジョン・キャロル・リンチもっと見たかったなって
出て車の中おったからね
すごいいい顔してるやんだって、
うん、追っかける時の顔、
うん、
あとそんな汚れてんの常にっていう。
そう顔ね。何してんねん普段っていうさ、
あのショットガン持って娘を連れ戻しに行くときに、あの部屋に 置いておいたし、聖書をまた取りに戻ってくるし、
うん、
聖書持ってショットガンっていう
田舎っぴです。
いやでもこれほどこう多幸感に包まれる映画っていうのもやっぱさ、
うん、
サイモン・ペグ肉フロストブランドじゃないとやっぱありえないよね、この幸せな感じって。
はいはいはい、そうですよ。ホットファズの時の幸せな感じが返ってきたから。
うん、ホットファズもさ、初めはさ、
うん、
仲良くはないやん。
まあね、理解して打ち解けていく。
うん、
最終的に染まっていくから、ね、染まっていくというか、う
ん、完全にね、うん、であとだからスペースの後半とかさ、初めはあれやけど、うん、だんだん軍人のおかしいおじさんやけど、なんかすごい居心地よくなってる感じとか、ね、
なんかサイモン・ペグとニック・ロストってどの映画でもあんな感じやからさ、
うん、
最終的には、
うん、
だからなんか何本もこう横断的に映画を見てると、
うん、
なんか前世で一緒やったやつとまたなんか一緒になったみたいな変な気分がしてくる。
何、火の鳥
いやでも演技じゃない、
また巡り合ってこの二人ってい
やだって演技じゃないやん、やっぱり
あのまま行くんかな二人。
いやだからなんていうの、
うん、
事情を一切隠してない、うん、マドカマギカですよ、
こっちゃね、
何度も何度もっていう。
次はそろそろスパイものをやるんじゃないかっていう俺の。
おお。まあイギリスはね、やりがちですよ。
うん。やりすぎと言ってもいいぐらい。ジョニー・イングリッシュ今年またやった。
やってんな。やってんなあれ。全然公開劇場やってへんわあれ。
てか
あ、そう。
うん。
何だっけ、何の報酬やったっけ？
気休めの
報酬。
気休めの報酬か。なんでその副題にしてんねんっていうのは。
最近の007やから分かりやすいってことやろ。
うん、
いや、というか、ピアス・ブロスナーが今回出てるみたいで。
うん、出てるな。
すごい、それだけ興味がある。なぜかジリアン・アンダーソンとかも出てて。スカリーがね。
はいはいはい。いや、基本さ、ジェームズ・ボンド役の人が、
うん、
その後ってすごい香ばしいよね。それこそホットファズのさ、ティモシー・ダルトンとか、
はいはいはい、
すごいいい顔してるっていう。
めっちゃ悪いいい顔してる。悪い方向で。
いや
まあ、でも、ほんま成功してる感じするのはショーン・コネリーだけやからな。出続けられてるのはなんか。
まあね。
うん、払拭して。
ということで、
はい、
見てない方はぜひ。
ぜひ。もうそろそろ終わっちゃうけどね。
まあね。でここからどっか地方とかもあるかもしれんけど、
この
見た方がいいでしょう。
ぜひ。
宇宙人ポールっていう
タイトルです。
うん、
ぜひ皆さん、
。
他どっかやってんのかね。
どんなんやろね。
うん。シネクイーンって終わっちゃったからね。
あ、そうなんや。
うん。
さ、シネクイーンとさ、
うん、
いいけど嫌じゃない。
どういうことやねん。
なんでをさ、あんな建物入っていかなあかんねんみたいな。
パルコが嫌いなだけ。
あ、そうか。
まあそこら辺は頑張ってくださいとしか言いようがないですけども、
ね。息止めてガッとね。
いや、普通に入れるやろ、大人やで。大人やねんから。
あ、そうか。
うん。恥ずかしいと思うのは中学生ぐらいまでにしとこう。
あ、そう。
あの空間を。
いや、だってさ、要は入り口入った瞬間に受付的なんとかいるやんか。
はいはいはい、
いわゆるショップ店員的なさ、
うん。
で、あそこで入った瞬間に、あ、異物が、みたいな、目にゴミが、みたいな目で見られるわけやんか。
ねえよ。
いや、で、見てんねん、奴らは。で、なんやねんって言って、ガッて、エレベーター行って、ボタンの瞬間に、あ、破壊押さないとって、大声で聞こえるように言うと、あ、向こうが納得すんねん。あ、映画館かなら、わかるわ。俺みたいなのが一人で入ってっても。
いいやん、チクタク見に行ったらええやん。
いやということで、もっと居心地のいい映画館が、シアター N。
同じ渋谷やのにね、
うん、
全然違いますよ、ある場所
で。シアター N で今、深夜にやってる、セルビアンフィルムっていう映画があって。
はいはいはい。
で、
あれ、R18 じゃないよな、もう20やんな。
20っていうかね、いやでもね、まあモザイクかけんなっては思ったけど。
あ、かかってんねや、一応。
かかってるね。で、わかりにくくなってるっていう。
ほう。
ただそのさ、セルビアンフィルムって言って、まあ、セルビアのでで作られた映画で、で、ポルノの世界が舞台って聞くとさ、
うん、
もうそれはその、要は、例えば中国でいうパンダとかさ、
パンダ
日本でいう忍者とかさ、
忍者
香港でいう香港でいうカンフーとかさ、
はいはいはい、
と同じで、あ、バルカン半島とか東ヨーロッパって、なんかその、アングラポルノ世界ってい
うか、うんうんうん、
それはもう、要はその特産品なわけやんか、その世界の。
あんまりピンと来てなかったけどね、別
にセルビアって。いや、だから、その、いや、だから東ヨーロッパ全体、まあ、中央っていうのかな。
はいはい。
あの辺とかって、要はその、女性の売買とかさ、
うんうんうん、
すごいアングラのやばい、その、ね、拷問、スナフフィルム的な世界がさ、
うん、
あるだろうと、実際にあるかどうかは別にしてみんな思ってるわけでさ、
はい、イメージね。
そうそうそう、だから、なんや、片腕マシンガールとかと同じでさ、その、うん、やっぱ日本が輸出するなら、その女子高生、シャンバラやし、忍者。
はいはいはい。
な、セルビアが輸出するとしたら、やっぱポルノ。
釣り台風的なことね。
うん、そうそうそうそうそうそう。そういう意味で、その、バッチリなわけやんか。しかもタイトル、セルビアンフィルムっていう、もうさ、その、間違いようがないっていう。
はい。ドストレートな。
うん。で、話も意外とその、意外しっかりできてる。要は、ハングオーバーと同じでさ、
うん。
打って目覚めたら薬とかのせいで、こう、記憶が飛んでた間、自分は何してたんやろうと思って、ドキドキしながら、
うん。
振り返っていくっていう。するともうとんでもないっていうさ。
うん。
もう、ね。
ねって言われました。
いやいやいやいやいや。すごいよ、その自分の息子を息子と知らずに、こう、ケツを犯すとか、
ほう。
お父さんがね、
はいはいはい、
なんかネタバレしてるけど、ちゃっかり。うん、
ちゃっかりね。
うん。もうすごいんですよ。主人公はもうすごい、その、勃起をコントロールできる AV スターやねんけど、
はいはいはい、はい。
それがさらに薬を飲まされて、もう立ちっぱなしでもう、なんていうの、何を見ても犯す状態になってるっていう。
ほう。
でもそのなんていうのかな、よくさ、その比喩としてさ、俺のコンボがとか言うやん、
うん、
俺の日本刀がとかさ、本当にあの凶器として使うし、硬くなったそのね、
物を、
そうそう、それがモザイクかかってるのはやっぱおかしいやろっていう、その要は性的な意味では使ってないから、武器として使ってるからさ、それはモザイクかける意味が違うんじゃないか、エイリンさんよっていうさ、
ほう。
あ、
すげえ、なんか反響、大反響につき、一時2回上映になってる。
あ、いや、すごいよ。あと、映画館で見てさ、うん、やばいものを見て、こんなんを喜んで見てるやつは、本当に頭がおかしいやつやっていう風になって、その映画が終わって、明かりがついた瞬間の気まずい感じね、周りの客さん。いや、俺は楽しんでないよ、みたいなさ。いや、俺は引いたよ、引いたよ、みたいな。
なんで牽制し合うん
や。それがすごい良かったっていう。
なるほど。これがなんか2回上映になりましたね。朝11時から見れる
んですね。うん。だから、もぎりとかですごい恥ずかしいっていうさ、セルビアンフィルムこちらですとか言って、あ、セルビアンフィルム1枚です。こいつ変態っていうようなもんやった
あれはまあまあまあ、あえてこれを見に来たっていうのはあるけど、ね、
うん。いや、でも意外と普通に見える人とかがいて、
うん。
普通っぽい外見の人。
はいはいはい。
で、やっぱ。
みんな潜んでるわけですよ。
そうそうそう。で、要はポルノが舞台の映画でさ、8ミリ、8ミリメーター、8ミリか、はい、8ミリ
だったね。
ニコラス・ケイジの、
うん。
あれもさ、そのアングラポルノの、
はいはいはい、
拷問ばっかしてるマスクのおじさんのマスク取ったら、すごい、ものすごい平凡な顔してて、
うん、
もっとえぐい顔であってほしかったんだろうとか言って、おっさんが言うっていうシーンがあるけど、それと同じでさ、その、いたって平凡な人たちがこういうの見に来て喜んでるっていう。やっぱやばいよ。日本は。日本はっていうかもう世界はやばいと思う。
まあ、この劇場はまた一つしかないから。大丈夫。これが全国100スクリーンで公開されたら終わると思うけど。
あ、そう。
うん、
いや、どうかと。どうかと思う。っていうかさ、バルトナインとピカデリーが本当に同じ映画やっててさ。
うん。
何を考えてんねんっていう。
隣り合わせやのにな、
ほぼ。
シアター N っていいとこやな。
うん。
なんか、今、サイト見てるんですけど、
はいはい。
あ、宇宙大怪獣ギララ、大巨獣ガッパ、日本立てって書いてある。
そうそうそうそう。今後やっていくのですよ。
いいですね。ガッパ嫌いやけど、ギララ好きです。
ぶっちゃけ公安はチェックしてると思うよ。見に来る客。
ああ。
破壊分子っていう。
FBI かなんか。
いや、おかしい。こんなん楽しんで見に来てる、楽しみに見に来てる人は、やっぱおかしい人だと思うもん。怖かったもん。この、一緒に同じ駅の方向に向かって歩いていくとき、なんかされへんかな、みたいな。
されるか。
多分お互いに思ってんねんけど。
いや、中には一人ぐらい本物がいるんだよね。
本物のセルビアンフィルムを見に来た人が。
ああ、いや、もう尋常じゃないよ、本当に。いや、てかでも実際さ、こういう映画の方が面白いわけでさ、その、三丁目の夕日 3D とかさ、
はいはいはい、ありますな。
2D と 3D どっちか分けろよっていう。
そこに起こるとこ違うやろ、多分。
3D の方いらんやろっていうのは思うけど。
3D 売りやのに。
意味が分からんくない。もう今、スカイタワー立ってんねんで。
ええ。
誰がそんな東京タワーとかさ、オリンピックとかさ、堀北真希が結婚するとかさ、
はい、
するかっていうね。
してるよ。
あ、そうか。
そこは否定してやんなよ。
ああ。
脚本次第から。
いや、まあそうやけど、
うん、
なんか、こんなんいいやろって思うけどね。
いいやん、今週末からちゃんとドラゴンタトゥーあんねんから。
まあね。
うん。
まあね。
うん、フィンチャー監督の映画がちゃんと公開される世の中やねんから。
はーい。
ドラゴン多数楽しみやね。
楽しみやね。
もあの、ブルーレイの想定がどんな感じなのかが楽しみ。
前売り券も買って楽しみしてますよ。
いや、てかもう、あの、副音声が楽しみっていうさ。
ああ。
うん。
フィンチャーよう喋るやん、意外と。
ああ。
キャスト混ぜて喋るんでしょ。
うんうんうん。すごい仲良くなってるもんね、最終的に。あの、要は100回取り直ししてるけど、恨まれてないっていうのは、それだけですごいと思うね。
恨んでるのはシガニウィーバーぐらい。
まあ今回主演女優賞もアカデミーのみでされてるからね。
まあね、ソーシャルネットワークのフル演技がうまかったからっていう。
それだけやのにな。あっこしかないのにな、デファン。
まあね。
いや、前売り券買ったんですよ。
ああ。
特典を知ってる。
何だっけ？
ポストカード、
うん、
&ブラックノートって。ブラックノートって何やろ
う
って気になって買ったわけですよ。う
ん、
え、真っ黒のノート、各ページが。
ポール・バーホーベンは関係ない。
うん、ブラックブックは関係ない。
ああ、間違えた。
うん、何に使っていいや分からんようなノートがついてきました。
え、真っ黒っていうのは、その、ページが全部黒い。
そうそうそう、紙が真っ黒やね。
ああ、じゃあ、あの、銀とかの、
ええ、おしゃれ
書かなあかんない。ああ、それさ、あの、フリクションとかで書いて消したらどうなる？
いや、フリクションで消すのもう一回。
いや、だから黒のペンで書いてフリクションで消したらどうな
るので、もう一回冷やして字出すって。暗号？暗号っていうか、密書？
一人でね。
一人でね。うん。悲しい。
いや、ドラゴンタトゥーはほんまに楽しみやな。
2月10日金曜日、全国ロードショ
ー。ああ。
ちなみに、リメイク前というか、オリジナルのはご覧になられました？
いや、見ようっていうか、もうそろそろ DVD で一気に見るかと思ってて。
はいはいはい。
別にまあ本買ってもいいかなとか思ってたら、映画作ってるっていうから、あ、それは あかんあかんと思って。
先にネタバレになるみたいな。
止めた、そうそう。え、だからさ、すごいよくできてるっていうやん、話自体、ミステリーとして。だから、絶対知りたくないっていう。
まあね、フィンチャーで知りたいっていうのはあるからね。
うん。え、これ170分あんねんな、その前に。
今回のドラゴンタトゥー？
うん。
はぁー。
前のやつそんな長かったっけ？
前回のも、そんな長ないよ。
あー、じゃあそのレズセックスシーンが、だから50分ぐらい。
誰が得すんの？
撮影セルビアっていう。
セルビアン。
あー。いやー、楽しみやな、楽しみやなっていうのはいいねんけど、秘密見てないんでしょ？
なんで急に飛んできた？
いや、今、違うスクリーンで何やってるかなとかっていろいろ。
ああ、うん、まだ見てないですね。
ていうかさ、2回に1回ぐらい、そのシオンの新作の話してない？
別に？
なんか、2、3回に1回、そのシオンの新作の話してる気がすんねんけど、で、え、どのシオンっていう。
何回も言うって。
あの人すごいな。
なんか最近早いよ。
ああ。
で、また、もうすぐまたできるし。
ああ、え？嘘、今度何？
今度何やったっけな。 新作なんか発表してたで、前、最近。震災後の頑張ってる日本みたいな、希望の国っていうタイトル。
ああ、そうかそうか。いやー、てかそのうち我々の更新ペース抜かれるんじゃない？
それはないわ。
あ、そう。
それはないわ。
いやー、いや、あのさ、その、震災を使って、要はその震災直後の石巻がどっか行ってさ、その瓦礫があるとこでロケしてるっていうのはどうなんだっていうのがあって、
うん、
実際映画館で見たら、その、やっぱりね、あの、明らかに負けてんねん。
ああ、現実のその風景
に、ね。その、そう風景に、俳優が演技してるのがものすごい嘘臭く見えて、鼻じらむっていうのがあって、秘密は、うん。で、たださ、その、要は、ある意味一番真摯に、一番最初にやってるやんか、その震災っていうものをエンターテインメントの中に。
早かったよ。
使って。だからこれは、あの、あれですよ。911の後に映画の中でどういう風に使われてきたかっていうのと、これを比較するとね、あの、結論になると思う。
誰へのアドバイス？
いや、わからん。わからんけど。
うん。え、でもそういう研究の仕方もあるからね。
うん。
人々がどう受け止めて、どういう風に表現したって。
そうそうそうそうそう。で、まあ、どのシオン、そのシオンっていうつかみもバッチリやし。いや、でも、で、見て、その、要は見てさ、拒絶反応がその時点であって、
うんうん、
で、そうなるともうさ、その、それ以降、その震災後の日本に対するメッセージっていうのが、その主人公のドラマたちとすごい重ね合わせられてて言ってて、
うん、
で、それ自体にもう全部に、こう、しらけてしまうっていうのがあるけど、僕はすごいの感動して、やっぱ それしかないわなっていう。で、この監督自体もさ、自身もその、要は、ものすごい悲惨な目にあってる光景を見て、で、希望の力に負けたって言っててさ、
うん、
漫画とは違うエンディングにしてあってさ。
ああ、みたいよね。
で、それがね、すごい僕は結構グッときて、普通にもう、もうあの、なんていうの、
はいはい、
鼻水グスグスですよ。
あら、
映画館でもう、最後の、最後の最後で。で、そしたら意外とエンドロールが早いね。で、もうこっちはあと5分ぐらいあると思って泣き始めてるのに、もうあかんみたいな。最後、そのシオンって出てきて、明かりつく、明かりつくみたいな。
バレたらあかんねえな。人知れず泣きたかったよな。
泣きたかったね。いや、結構本当に、乗っちゃって、しかもその、さあ、要は冷たい熱帯魚とかと違うその愛のむき出し系の若者が主人公で、
はいはいはい、
っていう路線の青春映画として見てもすごい優れてると思うし、勢いがあって、
うん、
主人公の俳優がこうマルチェロ・マストロヤニらしくてさ、
お
主人公の子供の役をやったのが、
うん、
すごいこう老けた顔してんねんけど、
うん、
あの、良かったですね、それも。俳優使うの、この人、ってか若い俳優をさ、多分あの、うん、なんていうの、ノイローゼに追い込んで演技させるっていうのが多分すごい上手いと思うんです
けど。そうそうそう、あの、撮影に入る前にその演技指導大会みたいなのがあって、
うんうん、
もうみんな泣くみたいなやつが。
うん、そうそうそう。しかもこれだけ早撮りで全部基本、脚本自分でやってるっていうか。
そうそうそうそう。驚異的やで。
うん。多分ね、やっぱ2人、3人いると思うんですよ。
ほんまにドノシオンっていうやつだね。だ
からそうそうそう。
この映画はドノシオンの。
いやしかもあの、なんていうの、
はい、
すごいさ、その、それこそノリコの食卓とかってすごい独りよがりなさ、
うんうんうん、
ところがあって、で、
ありましたな。
逆に多分その、愛のむき出しとかは、その独りよがりさと、ある程度その計算してちゃんと作ってる部分っていうのがさ、あるから4時間見れると思うんだけど、
うん、
で、冷たい熱帯魚なんかはその、どっちかっていうとさ、まあ、描写とかはえぐいねんけど、それぞれ。
はいはいはい。
意外と、話とかは展開とかしっかりしてるやん。
まあ、普通の、うん、普通のって言ったらあれやけど。
うんうん。で、今回も結構その、展開自体は、まあこれ原作あるからやろうけど、
うんうん、
しっかりしてて、見やすくなってるよね、そのシオン監督の中では。
見やすくなってるかどうかはまだ見てないから何とも言えへんけどね。
ああ。もう。
そんなに褒めるか珍しい。
うん。僕はあの、冷たい熱帯魚とか苦手でさ。
うん。
えぐいから。
え、グロいから？
うん、黒いの無理やね。
うん、知ってる。実はっていうの知ってる。
うん、すごい嫌やっていう、それ
あの、解体してるとことかもう、
うん。ほんまに嫌やったっ。あの、冗談抜きで、あの、女の子のと違う、
うん、
ガチであの手で目を隠すっていう。
かいらしい。
隙間から見ないっていう、ね。
かいらしい。まあ、秘密が余韻であればという、まあ、余韻であればというか、まあ、見に行くつもりではあったんですけどね、なかなかタイミングの問題でございました。
いやいや、これって結構、その、それぞれ受け止め方で、その、要は、震災の光景を受け止め、その、なんていうの、劇映画の中にある震災の本当の光景っていうのを受け止めれる、受け止めれないとかって、やっぱ人それぞれだと思ってさ。
うん。
だから、それだけでも、その、話題、会話する分には楽しいかなっていう。
うん。
楽しくはないかもしれんけど。
どういうふうに見えたかっていうだけ
を
ね、
た
どっていくのもってやつ
です、ね。そう。多分しかもあの光景って要はもう無理やからさ。
あの CG
とか使わん限りは。
うん。復興してってるからね。まもなく1年経とうとしてますわ、
うん。そう。復興っていうか、まあ、瓦礫はどけちゃってるからさ。
うん。なるほど。見に行きますよ。
ええ。
あ、そんで最近ですね、あの、私、スプライスをやっと見たんですよ。
いや、
なんとなーし DVD を借りに行って、あ、はい、スプライス見てねえや、と。
ああ。
うん。ミスター・ファンタスティック・フォックスと一緒に借りてきて。なんで今見たっていう感じだけどさ。
スプライスは、あの、造形がさ、その、うん、目と目の距離が微妙に遠かったりさ。
はい。
なんかその
人間ではないものっていう感じをやっぱり出させるためだね、うん。
あの塩梅すごい、その生理的に、あの、かわい、いや、かわいくないみたいなさ。
うん。
すごいよね。
あのバランスは。
うん。あとあの、エイドリアン・ブロディの頑張りね。
ブロディさんってなっちゃう。
終わったなっていう、この人は。この人終わったっていう感じがね。
うん。ありなのね。でもまあまあそこにも理由としては自分の彼女の遺伝子が入ってるから魅力的に見えるっていうのはあんねやるけどさ。
ああ、はいはい。
彼女の、サラ・ポーリか。
うん。
いやでもあの、後半。
うん。
まあ、ブロディさんの頑張りによりみたいな、最後の、後半っていうか最後のとこだけど、
うん、
あっこ増やしても俺は好き。
ああ、もっと？
あっこの分量増やしても。
あのだからその要はね、おちんちんにうんこがついてるみたいな形やんか、はじめあのね、
はいはいはい、
造形がさ、
ええ、
あそこはそんなにいいかなっていう、
そう、なんか最初は、うん、長いからさ、長いから
やけど、うんうん、
ちょっとね、
うん
うん、なんかオスとメスやと思ってた、実はオスとオスになってて喧嘩しちゃったのよ、ギャーみたいな、
あれとかさ、あの何考えてんねんっていう、
そう、人間以外の遺伝子で作ってたらあれなんねやっていうね。
うん。
ひどいなぁと思いながら。
あれは、いやでもあの、何やったっけ、監督。あの、キューブよりもさ、
ええー。
キューブはまあ面白いけど、
うん。
なんかあの、気取ってる感じがさ、やっぱあれやんか。まあ評価も込みやと思うけど。
はい。
やっぱあの、それよりはるかに好感が持てるよね。この人人生かけてやりたかったのこれなんやっていう。
最後の最後じゃない。まだ未来はあるけど。
うん、うん。いや、まああるけど、だってこれがあの、彼の人生通してやりたかった映画の、あれなんやろ、その企画してからずっとさ、何十年もかけて。
そう、ずっと温めてたあれ。
うん。
へぇー。
あ、そうか、だから、キューブの次回作のつもりでやってたのけど、ずっと準備してて、
うん。
その CG の技術とか
が上がってくるのを待ってたん。
そうそう、だから彼の中ではあの、ね、あの、あれを作りたくてさ、頭の中にあるあれを。
ヴィンチェンツォ・ナタリのフィフスエレメント。
そう。いや、まあでも、誰にでも多分あるからさ、フィフスエレメントは、それぞれの。
みんなのフィフスエレメントだから。
そう。この人は夢叶えたっていう。
すごいな、
うん。
これがこの人の、そう言ってんや。
そう、しかもその制作組織ギレルモデルトがついてるからさ、
うん、
要はあの万全の体制を作り上げたわけやんか、
うん、
この人にバックアップしてほしいみたいなさで作ったのがあのおちんちんにうんこがこびりついたみたいなさ、あの
すごいよな、
うん、気違いやろっていう
だってカナダとフランスから制作費出させてるからね、国から。
ああ。
2600万ドル。
あ、そうだ。いやいやね、すごいと思うよ、本当に。
うん。獲物見せてもうたよ。
うん。
まあ、何が残るわけでもないけどね。本当にみんなのフィフスエレメントは何も残らないなっていう。
まあね、まあね、あの、基本みんなのフィフスエレメントは独りよがりすぎるからね。
作れただけでよかったみたいなやつ、ね。
そうそうそう。煮詰めすぎて、あの、誰も、あの、理解できなくなってるっていうのがあるから。
まあまあ、でも、見といてよかったと思って。
ああ、そう、もちろんもちろん。
まあでももう一個一緒にいたミスターファンタスティックフォックスはまあどっちでもいいなと思いながら。
ええそ
う、なんかね、
おお、
そんなにピンとこなかったよ。
おお、
いやなんかまあ人形可愛いなとは思うけどさ。
あのね、ジョージ・クルーニーが声当ててるっていうのがちょっとね、
うん、
なんかあるかなとは思ったけど。確かに
別に何もなかったからさ。
うん、あでもあの要はあの監督の中で一番好きかって言われると、
うん、
どうかなっていう気はするよね。好きやけど、
まあウェスアンダーソンやもんな。
うん、やっぱあのダージリン、いやライフアクアティックかな。
あったな。
うん、クズがあの山のようにいるっていう。
デフォーが可愛いですね。
うん、
まあでも、うん、うんって感じでした。
あやっぱ基本冷たいよね、そういう あれそういう映画とか
に。アートみたいな感じが出てくると。
うん、基本途端に冷たくなるよね。
いや別に意図してるわけじゃないですけどね。そう
で、あのジェイ・エドガーは、
まあ見てねえでございますよ、まだ。ああって言われても、
ジェドガーは面白いとあんま思わなかった。
思わんかったんや。
うん。いや、なんか、
うん、
あの、話全体に圧倒感がすごいあって、その、知らんがなっていう。
ついに、あの、イーストウッド監督がディカプリオを引っ張ってきたのに。
うん。いや、なんかその、要は、フーバーの見たい、俺が見たいフーバーはそういうのじゃないからっていう。
お。
なんかその例えばフーバーってまあホモで女装癖があるっていう、
うんうんうん、
でもう僕はもうガンガンに女装してほしかったんけど、
その面はないでしょ。
あのね、その一瞬それを匂わせるような演出があって、
ほう、
しかもちょっと悲しみに暮れてる中でやってるっていう、いやちょっとその綺麗にしててそれを、
ほうほうほう、
そういうのじゃないからっていう、あの俺の中のそのエドガー、ジェイドガーっていうのは、あの、うん、JFK って映画あるやん、オリバー。
はいはいはいはい。
あれの中で、あの、トミリー・ジョーンズがやってるような、ああいうそのなんか、トミリー・ジョーンズとケビン・ベーコンがやってるような、
うん、
ガチのそのなんていうの、ウホって。しかも、あの、本気で化粧とかしてて、えぐい感じに女装しててっていうのが見たかった。うん、なんかあの、そういうさ、ちょっと、なんていうの、映像的に味わい深く仕上がってさ。
ああ。
いいけど、その事実としてさ、それ、本当かどうかわからんっていうのもあるから、うんうんうん、匂わすぐらいっていうのは。でもあの、ギャグとか全編にあって、
あんねや。
ギャグだらけやで、この映画。その、てかあの、だから、あれと同じみたいな感じかな。だから、
うん、
クリント・イーストウッド最近さ、あの、おかしいやんか、ちょっと。すごいその、なんていうの、勝手な映画ばっか作ってるやん。
うんうんうん、
で、それ、ヒアフターとかさ、あの、トータルで見てお前ふざけてるやろみたいなさ、そういうふざけ方がすごい前編にあって、
うん、
その、フーバーが、ロバート・ケネディの執務室に行ったら、
うん、
暖炉があんねんや。
ほう。
で、暖炉を見て羨ましがってるっていうシーンがあって、なんか次のシーンか、その次のシーンぐらいで、フーバーのオフィスが映った時に暖炉が新しく作ってあるとかさ。なんやねんっていう。
権力の大人ってやつですな。
そうそうそう、あの、なんかその、すごい控えめにやってるけどおかしいやろっていう、それ、いらんやろっていうさ、そういうギャグ。 ていうのばっかりやってるっていうのは、まあいつも通りかな。で、笑えたけどかなり、
うん、
まあでも、面白いかっていうと、なんか盛り上がりもないし、あとあの、せっかくさ、そのフーバーを通して、その、要は50年代、60年代、70年代とかさ、
はいはい、
昔のアメリカの都市伝説的なとこをさ、もっとくすぐってくればいいのに、なんか基本フーバーの回想っていう形式やから嘘前提やねんや。要は自分の好きなように思い出してるだけで、それを映像にしてるから、ほとんどが。
はいはい。
で、それと分かるように作ってるから、要は本当どうだったかっていうのは全然分からんままやねん、映画見ても。
うん。
なんかそれも、なあっていう。
じゃあ、俺は見なくていいか。
いや、
え？
いや、だから笑えるよ。すごい笑えるとこが多い。あと何やったっけ、ソーシャルネットワークのさ、双子じゃん。
はいはいはいはい。
あの人が、その、要は、その、フーバーのウホっていうキャラで出てくる。
ほう。
すごいね、ミハエル・ファシュベンダーっていうやん、あの X-Men の。
うん。
あの人と似た感じがするっていう。
どうしよっかな、でも今の話聞いてる感じでもなんか、J とか見るんやったら、とりあえず清水先に行かなあかんかなっていう。
うん、清水見た方がいいと思う。
わかりました。今週、あれと一緒に、ドラゴンタトゥーと一緒に。
ああ。
ほう。
あ、リンチおった。
イーストウッドの次回作がさ、
うん、
スター誕生っていう。
え？のリメイク？
リメイクなんかな多分。ミュージカル映画で、で、ヒロインがビヨンセ。
ええ。
え？ていうか、そういう映画なかった前。
ん？
何やったっけエディ・マーフィーとか出たやつ。
ああ、ドリームガールズ？
うん。
もう、そういうんじゃなくて、なんか、満を持してイーストウッドが、ビヨンセ主役で、ビヨンセ主役でミュージカルってって。
満を持して。
あいや、だってさ、ジェイドが満を持してディカプリオを据えた感じやん。
ああ、まあね、まあね。
巨匠が満を持してディカプリオを据えると、結構、転ぶっていう。
うん。
なんだっけ、ビドスコのワールドブライズと
か。
ああ、
別に、そんな悪くないけど、でもって、
うん。
スコセッシの、あの映画群。
ギャングオブニューヨークとかね。
そう、アビエーターとか。
なんか話題にはなってるけど、実際見たら別にそのディカプリオ要素は別に全然作品に寄与してないっていう。
そうそうそう。だからタランティーノの今度のジャンゴ・アンチェインでもそんな感じになるんじゃないかっていう。
いやまあでもあれはジェイミー・フォックスとかさ、要はそのギャング・オブ・ニューヨークなんかは完全にさ、あれ誰だったっけ、ダニエル・プレインズさん。
デイ・ルイスがね。
デイ・ルイスでも持ってってるわけやんか。で、今回のジャンゴ・アンチェンドだって、あれ確かジェミー・フォックスが出るんやろ。
そうそうそう。
だからその脇役が良ければそれでなんとかなるんじゃないかっていう。
そうなのかな。
うん。
ああ。ディカプリオを、あれでしょ、だから、殺す話でしょ。
うん。
なんだっけ、黒人が。ジェミー・フォックス。と、あとイングロの、クリストフ・バルツ。
うん。
あの二人が組んで、ディカプリオを殺すっていう。いいですか？
面白そうじゃない。
面白そうやね。タナティーノ出てくるのかな？出ないから。
あんまり出ないからね、最近ね。
最近出ないね、なんか。
でも出ても全然いい気がするけどね。
うん。あとなんか、
ギオン少女とか言うやろ、どうせ。
全然関係ないから。
そこで仕込んできてみたいな。
三池崇史がどっかに出てくるんじゃないかっていう。
ああ、いいな、それ。
三池崇史なんかに出てきたホステルに出てきた。
ホステル
に
出てきた、
一瞬。
でやねん。
これはやめられまへんな、
そうそうそう。いいんか、そういうの出てっていう。だから、エドガー・ライトと、その三池崇史とさ、その、あとなんや。あれか、イーライ・ロス。
イーライ・ロス。
とかまとめて出してほしい気がするね。
家に住みに来た人たちって
そうそう。
遊びに来たら一回出ればいいさ、みたいな。
そうそうそう。マイメンっていう。
別撮りして、で、あれやろ、ロドリゲスのスタジオで合成するやろ。
トラブルメーカースタジオ。
チンシティとか別撮りもいいとこやしな、あれ。めちゃくちゃ合成しまくってるって。これ合成なんだよ。HD 撮影だからできるんだ、こういうことも。とかって得意げに言っててんけど、よう考えたらそんなこと打ち上げられても全然嬉しくないっていう。
そうそうそう。
並んでないんかいっていう。テレビの CM ちゃうんやから。
うんうん。
例えば、ディカプリオさん、あれですね。ルーズベルトの役やるね。セオドアの。
へぇー。え？あ、そうなんや。
そうそうそうそう。
ディカプリオは？
ディカプリオが。なんか、The Rise of Theodore Roosevelt かな、このタイトルだと思う。
ああ、そっかそっか。Theodore Roosevelt ってでも明らかにさ、ギリギリ人種違うぐらいさ、黒いやんか。
そう？
顔つきとか。
ああ。まあ、でも、フーバーも。
まあ、フーバーも全然似てないねんけどね、顔。
うん。ほら、リアム・ニーソンもさ、結構偉人キャラ俳優やんかも。
うん。
なんか、偉人の映画作るって言ったら、なんか、リアム・ニーソンかみたいな。
はいはいは
い、リンカーンは結局、リンカーンは結局
や
めて、
あ、そうね、
ダニエル・デイ・ルイスが代わりになってる。
うん。
どんだけ濃いねんって。
でも、リンカーンってひょろっと背高いイメージあるから、リアム・ニーソンの方がいい気がすんねんけどな。
まあ、でもそしたら、濃い人やからさ、あの人。禁止差別主義者やしさ、
うん。
もう、存分に彼が、こう、いい演技をしてくれるんじゃないか
って。禁止差
別。でも、リアム・ニーソンとかまだええねんけどさ、ディカプリオがこのまま偉人俳優になっていくんかっていう。
ああ。
なんか、ルイ14世の役やってたけど。
ああ、だからメルギブカか。あ、カメ
ルギブ。あれ、メルギブは自分でやってるだけ。
あ、そうそう。
まあでもなっていってもいいんじゃないですか。
なっていくんかな。
いやー、なんやろね、なんか、やっぱさ、顔がさ、
うん、
あの顔やろね、好かれにくいのはさ、
うん、
お前がやんなよっていう気になるやんか、やっぱ見てるとさ。なんでお前大人の役やっとんねん、みたいなさ。
ああ、まあねー。うん、吹けない感じがするからね、あの人
も
ね。
まあでも、奴らから見ればね、僕ら全員そうかもしれんけど。
うん。
なんでお前酒買っとんねんみたいな。
まあ、キャッチミフキャンをディカプリオがやったとき、あれ少年役やったけど、もう当時30近かったからね。
ああ。
まあ、確かに童顔すぎるんじゃないかってい
う。
インセプション2とか作らへんか。
ああ。インセプションもやっぱりあの役柄はさ、ちょっと奥さん亡くして悲しんでる的なさ、はいはい、要は昔のアクション映画とかでよくあったトラウマを抱えた主人公やんか。
うん。
合わないやろっていうのはちょっとね。
というかすごい老成したキャラクターやっていう設定やんか、あれ何年も何年も夢の中にいて。
うん。
心の年は70歳とか80歳っていう設定やのに、うん、全然そうは見えないっていう。
確かにね。あれはやっぱダニエル・デイ・ルイスがやるべきやったかもしれん。
アーサーとか食われるで、多分。ケツ掘られるで、多分。
確かに。なんか、ミルクシェイクがとかさ、好きあらば一人よがり演技してやろうみたいな。
インセプション2をぜひ作ってほしいですね、ノーランさん。で、なんか、払拭したやトラウマとか思ってたら、普通に冒頭からマリオン・コティアルがいる。
もう夢の中やん。
マジか。
回すまでもないっていうね。いや、2はでももうチームものでしょ、完全に。
うん。
ブラッドバードですよ、また。
いや、んでよ、やから、ほら、スコピルのさ、
うん、
ラストで映画の、ネガスコットと打ち解けて、こう、やーやーって、あんな感じで、もう普通にモルガっていうメンバーで。
はいはいはい。
で、むっちゃちゃんとチームとして言うこと聞いてくれんねんけど、なんか時々殺そうとするっていう。
あ、ありやね。
時々なんかこう、ムラっとくるっ
ていう。催すっていう。
またかお前、みたいな。アリアンドがそのためにこう止めるっていう。
あなた。
で、アリアンドでも、もう、あんたら夫婦には付き合ってられないわよって言いながらも、こう、おせっかい焼いちゃうっていう、ね。
そうそうそう。 で、あの、めっちゃキリアン・マーフィーがいい社長になってて、もうあの、渡辺謙愕然っていう。インセプションした意味はなかったっていう。
で、落ちぶれてるっていう、ね、会社としては。
吸収合併されちゃった。う
ん、いや、だ時代を反映せなあかんから、やっぱそこはその代わりに中国企業がっていう。
ウォン社長来た、ウォン社長って。
あの、
ダークナイトから。
ダークナイトの、あの、えなりかずきみたいなやつね。まあ、時代がって言っても、もう中国でもないんかな。インド。
ああ。
どうか。じゃあ、あれやね。あの、この間のあの、ミッションインポッシブル4のあの、インド人。
え？
え、ほら、あの、インド行った後さ、あの、テレビ局のなんかボスみたいないるやん。
メディア。ああ、はいはい。あの、嬉しそうにあのね、接待受けてる。
そうそうそう。
やるつ
もりあれか、もしくは、あれかもしくは、あの、インセプション、人種違うかもしれないけど、ユスフが。
夢の中やん、ユスフの。
ドヤ顔で、あの、ナノって、ナノやったっけ、あの、タタ自動車のちっちゃいカードみたいなやつ
と。軽い、安いやつな。
そうそうそう、あの、サイドミラー1個しかついてないって。
ええ。
あまあ、インドへの偏見をね、撒き散らしたところで、あの、
最悪やん。
そうそう、あの、リーザルエボも見たんですよ、最近。
なんで急にやねん。
いやいや、どうかなと思って。
はいはいはい。
あの、いいいやだから1と2を見てんけど、
あ
いやあの昔盛り上がったあれは、ま、夢じゃないかなっていう。
そんなに面白くないんじゃないか実はみたいな。
そうそうそうそう。いやでさ、その最ちょっとその1日時間があった時に蔦屋に何を借りるか特に考えずに行ったら、久しぶりにこうさ、
うん、
延々と悩み続ける
っていう。はいはいはい、旧作で何見たら今一番正しいのかっていう。
そうそうそうそう、あの高校生とか大学生の時はさ、それこそ1時間とか潰してたからさ、
できるね
借りるのに。でも最近はもうあの、あれやで、あの、一息で行けるぐらいの時間でと思って行ってるから、もう息止めてさ、うん、もうレジとかで震えながら、あれやって。
はいはいはい。
チアノーゼ、チアノーゼでもう。
そこは呼吸してくださいよ。
いや、それぐらいやってるけど、すごい贅沢に過ごしてて、
うん、
ふと見たらそのリサ・ウェポンが4つ並んでて、
はいはいはい。
1と4がこっち向いてた
よ。面向いてんの？
うん。1と4がね。で、ああ、ああ。そういうことかと思って、でも1と4借りるのもあれやから、1と2借りなあかんと思って、で、1ってすごいハードな印象があって、特に小さい頃見てさ、その親、奥さんが死んで、あの、やさぐれまくってるメルギブっていう、まあ今の、多分今のメルギブやねんけど、あれ、
うん、
と、あの、マータ府警部、
刑事、はいはいはい、
刑事。で、どうかなと思ってみたら最高やったね。
来るやなかったか。
うん、で、その要は、あのアクション映画ダイハードよりあれ前やからさ、
はいはいはい、
そのなんか笑いアクションっていうのと、あとその昔のハードのアクションっていうのが混在しててさ、特に1ね、
うんうん、
2人でそのちょっとバディ感が一瞬芽生えるとことがすごいほっこりすんねんけど、でもあの基本やっぱハードでさ、アクションが、
うん、
あでこれぐらいの湯加減がいいなと思って2見たら、2はもうそのちょうど同じぐらいのバランスであんねんや。
はいはいはい。コメディ要素が。
そうそうそう。コメディ要素とハードなところが。で、多分、これから3見んねんけど、その3とか多分、だいぶ寄ってるはずやねんや。で、2とかさ、その、なんかあのトイレに爆弾仕掛けられてさ、
うん。
マータフの。で、あのマータフが、あの、うんこしてて、あの、ね、上がれないっていうさ、ギャグっぽいとこあるけど、あれ同じように爆弾仕掛けられて、味方がめちゃくちゃ死んでたりして、結構ヘビーでさ。しかもその、南アフリカが主人、舞台やし。
敵がね。
そうそうそうそう。あの、人種差別してるのが。
うん、アパルトヘイトな白人たちが敵。
うんうんうん。で、あの、
白人目って言ってくるっていう。
ダニー・グローバーが移民したいとか言って、絡みに行くとことかさ。移住したいんですけど、とか言って。そういうギャグと、あのね、湯加減って多分今も再現不可能だと思うねんや。
最近の映画あんまりないな、あれ。
うん。
どっちかに触れるっていう。
そうそうそう。ひたすらハードか、ひたすらその、なんかもう、うまくもないぞみたいなギャグばっかり言いながら人殺すとかさ。
うん。
うん。っていうことで、その、人生ベスト10で、その、ドンちゃんアクション枠は多分、俺、ダイハードじゃなくて、リーサルエポンかなと思って。
そうなるか。
1が。
2かな。
いいか。
うん、あの、パッチーケンジットっていうさ、
うん、
おっぱいいいなと思って、ね。1で見てたら、あの、おっぱい出てくるの、あの、初めに飛び降りるさ、 薬中の売春婦だけやねんや。
うん。
ほうほうほう。
だおっぱい思いっきり出しながら贅沢に飛び降りるねんけど。
うん。
そこだけで、やっぱそれよりは普通にね。
そうやね。あの、2はラブシーンもあるし、ちゃんと
見
てる
し。そうそうそうそう。
あの、そうそうそう日曜劇場でやってると、ちょっとこう、親と見てると決まる。
そう。いや、でもあれが結構原体験で、要はその、あの2のあの女の人の、
うん。
おっぱいを、うん、がすごい良かったっていう。
ああ。
すごい微乳やったっていうさ、ちっちゃい子供ごと。
はい。なんかこう白人に目覚めそうになる。
そうそうそうそうそうそう。なのに、で、しかもどっちかっていうとあの人、まあアイドル歌手だったっていうのもあって、そのロリ顔でさ、ロリ顔っていうか童顔系の顔でさ、
はいはいはい。
あれに、その、スーパーとかで会って、
うん、
なんかあの、毎日野菜は買いだめしたりしないわ、みたいな。あの、うん、毎日食べたいもの変わるからって言われたら、それはもうそういうことやろって思うやん。お勘違いしてまうやろ。
何の話やん、もう。
やばい。
ええ。
その、あのおっぱいに目覚めねんけど、あの映画その後で死ぬやんか、あの人。
沈められて。
うん、
そう。だからなんかすごいね、背徳感っていうか、罪の意識に。
そうやね。
こんなひどい目にあった人に対して、なんかスケベなことを思ってた自分許せない。
ああ。
っていう気持ちとかも、すごい、あの、ビビッドに覚えてたから。
わかりますよ。
久しぶりに人ね、結構味わい深かったんですよ。それ。
そうなんや。俺、そんなリーサルウェポンを見た記憶がなくてさ。
あ、そう？
うん、原体験としてなくて。
ああ。
後から、チラッと見たみたいな感じやから。
毎回見るたびに、あの、電話取らないシーンと犬を追い出すシーンで、おいおい、お前らっていう。
うんうんうん。
思うっていうね、あの、ラブシーンの。
そうそう、出とけ、出とけ、みたいなさ。
そうそう。
いや、ほんまに思うよ、あの、次は出てくれよ、みたいなさ。
うん。毎回見ても出てくれないっていう。うん、神様ってこんな気分かな、みたいな。
そうそうそう、多分ね。半笑いで死ぬ人選んでるからね、多分。いや、ほんまに見てて辛かったわ、あれ。
ああ
。
いや、ジョーペシがね、ついに出てくる、ね。
そうそうそう、2で。で、要はさ、2以降って、あの、ファミリーが出来上がっていくとこやんか。
だよね。
で、読んで、ついにその子供まで生まれて、もうなんていうの、完全に、あれほど綺麗にまとまったシリーズってないよね。まあ、監督同じ人がやってるっていうのもあるけどさ。
そうやね、ドナーおじいちゃんがね。
うん。だって、ダイハードなんてこう、シリーズとしてさ、
うん、
全体通してキャラクターの成長とかがあるかっていうと、ないから。
ないですよ。
あの、マクレーンはもう、あの、ダメ人間やからさ、完全に。あれだけのさ、その時間で、しかも多分あの、元から三部作の計画とか全然ないやんか、あれ。
うん。
だからその都度作る計画、話が上がってきた時に調整してさ。
うん。
で、読んでものすごい綺麗に閉じたっていうのは、あれは奇跡的な話やと思うねん。そのハリウッドのある程度バジェットのかかった映画でさ。
うん、うん、
そうやな。まあ、意外とジョエル・シルバーがちゃんとしてたんじゃないか。
ああ、あの頃。
あの人さ、マトリックスも一応締めたやんか。
なん
か大雑把に見えて意外とちゃんと考えてるんじゃないかっていう。
ああ、確かに。だからワインスタインとかよりは、意外と良心的なんじゃないか。映画刻んで倍金取るとかそういうのは多分。
いやでもリーサルウェポンさ、1の時って主人公のキャラは、そのさっきも言ってたけど、影がある主人公が、うん、奥さんの尻を引きずってるキャラクターだったけど、
うん、
2でさ、一応その、うんトラウマ的なもん一応払拭された設定。
うんうん。まあストーリーとしてはね。
そうそう。だからもう見てるとただの気違いにしか見えないっていう。ひたすらなんか、なんか、バカやってるっていう。
スリーコ
ン。なんか肩外したりとかしてた。
うん。
こいつ何やねんっていう。ビルズもようあんな役やれたなぁと思って。
うん。
3、4になるとちょっとこう身が固まってきて、
そうだね。
4なんか特に欲キャラクターできてるけど。
うん、うん。その抑制した、人間として成り立ってるけど、2ぐらいが多分一番実はやばい時じゃないかっていう。
そうそう。
やばいっていうか、まあ、リアルな時期じゃないかっていうさ。
ジョーペシもさ、後々なんか見ると、なんか、ちゃんと考えてキャラ設定してんのかなとか思うけど、
うんうん、
でも、2だけ見たらさ、全然いなくていいやんか、あいつ、よう考えた
ら。うん、うざいや
ん。いなくていいやん。
いや、ジョーペシってすごいのがさ、うざいだけやねんけど、あれでは明らかに。うん、でも、例えば、グッドフェローズとか見たらさ、
うん、
一番怖いやん。
そうやね。ガキ殺すところとかね。
うん、いいよ。 で、あと、ホームアローンだってあれさ、その、ちょっとやっぱ、ちょっとやばい、あ、この人は、隣にいるあの、ひょろっとしたおじさんとちょっと違うっていう。
そうやね、殺されるっていう。
うん、本当にやばい人やっていう。あの人本当は、めっちゃ怖い人やんか、多分。
イタリア系のね。
でもそう、リサレボンとかでもさ、今見ると、その、リッグスがさ、頭パチンって叩いて、で、ヨロヨロってなったところ、今度マータフがパチンって頭叩いたりしててさ、いや、そんな人やばいって、みたいなさ。
いや、まあ、あれやって、やから、何オーストラリアの砂漠を駆け抜けた男と、プレデターを倒した男や。あの二人は。はいはいはい、それでやっとバランス取れてるっていう。
ああ、それぐらいのやつじゃないともう対等に話せないって、目も合わせられないっていうね。
そうそうそうそう。プレデター級ってい
う。はいはいはい。だからレイリオットとかさ、ね。ではちょっと立ち打ちできませんぜっていう。そうね。ああ。ダニー・グローバーすごいなと思ってさ、だからリサ・レボンの最初って80年代前半くらいか、
うんうん。
から全然キャラ変わってないっていう。
そう。見た目もそんな老けた感じせえへんしな。
うん、うん。
あの人昔悪役やったな。
あ、そうな。
そうそう、ジョン・ブックってさ、
ハリソン。はいはいはい。
あれで追いかけてくる警官。
あ、そうか。あ。
で、カラーパープルなんかさ、
あ、そうだね。
奥さんを奴隷のように使って、ウピ・ゴールドバーグと疑似暗躍してるっていう。
うんうんうん。
どないやねん、これって。今見るとすごいビジュアルやん。
あ、
その、ダニー・グローバーとウーピーのラブシーンっていう。
需要ゼロっていうね。
スピルバーグ何考えてんねんっていう。
本物の変態やろっていう。
あ、そうか、スピルバーグか。そっか、そっか。
そうで。あの頃、やからアカデミー賞欲しかったみたいで、あの人。で、黒人系のヒューマンドラマいっぱい撮ってたよ。
やらしい、やらしい。そんな。
で、それじゃ撮れないからさ、ユダヤ人系のドラマっていう。もう殿下の宝刀抜いたわけよ。そしたら、シンドラのリストもうめっちゃ受けちゃってさ。もう、涙ちょっと切れる演出。
ちょっと待って、言い方やらせてくれ。あ、最近さ、だからザ・シューターで悪役やってたやんか。
うん。
あれがもう良すぎるっていうね。
ああ、いいね。
なんか悪い人やらされてる人にしか見えないっていうさ。
だね。最近みんないい役やもんね。ザ・ソー、そうか、そうでもいい役やったし。
うん、そうそうそう。
死ぬけど。
うん。
僕らの未来の大怪盗。逆回転か。うん、見てないねんけど、これ出てた？
出てる。うん、ほとんど準主役みたいな。でもちょっとあれは、いい人とか通り越して、ちょっと弱い人っていう、ね。どっちかっていうとね。だけど真っ白ですよ、キャラとしては。肌がとかじゃなくてね、そういうのは問題になるけど。その、白いキャラですよ、非常に。
まあ、リーサルエポンは最高でした。
うん。リーサルエポン最高。てか、リーサルエポンの、2で、
うん、
なんか娘がテレビに出るからって言って、
うん、
で、リッグスがその職場のみんなに、マーターズの娘がテレビに出るぞとか言って、みんな見ようぜとか言って、
うん、
そしたら、娘の出てる CM っていうのがコンドームの CM でっていう。
凍りつくっていう、ね。
そう、凍りつくっていうギャグがあって、あの時のそのダニー・グローバーの受け顔、ちょっと困ったことになってあたふたしながら怒る顔がもう良すぎてさ、
うん、
やっぱこの人はこれなんやろなっていう。
いいよな、
うん、
でその後あれよ、娘が CM 出んねんでって職場で言ってたからさ、みんな見てて、そうそうそう、で職場出てきたらコンドームツリーが飾って
ある。そうそう、ツリーが飾ってあるっていう。いやー、しかもこの人意外と政治的にさ活動する人らしくてさ。
あ、そうな
ん。
で、何やったっけ、トゥサン・ルーベルチュールっていう、その、当時白人が支配してたハイチで黒人が革命を起こして、独立したっていう、そういう映画を自分で作ったりしてんねんや。多分日本に来てないんちゃうかな。
そうね、最近はハリマヤブリッジぐらいしか知らんから
ね。いいなぁ。ハリマヤブリッジ、あとあれか、2012か、って言ったの。
出たっけ？
なんか一瞬出てきてたよ、てか大統領役か。
大統領やね。だから、あっちでディープインパクトで言うところのモーガン・フリーマン。
うん、モーガン・フリーマン。
なんで黒人ばっかり大統領にしたいね、そんな
に。うん、世紀末ね。 いや、世紀末の大統領は黒人でしょうっていう、そのあれですよ、白人バイアスがすごいかかってるから。
もう世界終わるとなった時やから、
そうそうそう、裁かれる時に責任持ってたやつはもう黒人でしょうっていう。
責任逃れしてるだけやん。
ダニー・グローバーさ、この間なんかイーストウッドの、
うん、
アルカトラズからの脱出、
お
あのドン・シゲルが納得して、
うん、
で、なんかあれがデビュー作みたいで、ダニー・グローバ
ー、
で、どこかなと思って見てたら、
うん、
なんかイーストウッドがこう図書館からこう本をゴロゴロゴロって運んでいって、なんか檻の中でこうガチャガチャやってる黒人がいんやんか、影でほとんど見えないけど顔、
うん、
でもよーくこうシューターでさスキャンして
こう、かわいそうやろそんなことしたら逆に。
ダニー・グローバー、
ダニー・グローバー
登場時間多分2秒ぐらい
よう2秒のとこチェックしたな。
いや黒人が他にいないからさ、
あ
印象的なこれかーと思って。でもやんねんなみんな、すごいね。まあ、それだけですけど。あれですよ、リサルウェポンといえばリチャード・ドナーなわけです。
うん、
うん。
彼、偉大な監督だね。
うん。
オーメン、スーパーマン、グーニーズ、リサルウェポンシリーズ全部。
まあ、レディホークとかね。うん、
レディホーク面白いよ。
レディホークすごいいい。
いや、いいけどさ、並べたんだよと思って。
いや、だってルトガーハウアーやで。
ルトガーハウアーそう。マッシュー・ブロデリックとかさ、なんか後で見ると、うっとうしいなとか思ってたけど、うん、案外あの頃の可愛い感じがいい。
うん、うん。許されるぐらいの。
そうそう。ゴリラでトプロス博士とか言ってたのはもうどうでもいい。
いや、あとミシェル・ライファーが本当に綺麗やった頃っていう。
そうだね、一番色っぽい可愛い頃、
まあ、そうそうそうそう。バットマン・リターンズとかと並んでっていうか、あれだけどね。
うん、いや、っていうか、スーパーマンが、まあ一応代表作の一つなわけ
で。まあね。
あれ、面白いと僕は思ってるんですよ。めちゃくちゃ面白くて、俺的に。
あ、面白いですよ、そら。
うん。いや、まあ、ジン・ハックマンいいし、
うん、
なんかマーロン・ブランドとか出てるし、で、今度は、あれをついにさ、その、リブートするわけじゃないですか。
うん。
ザック・スナイダーとかいう人が。
はい。
大丈夫かって。マーロン・ブランドのやってた役がラッセル・クローになってるっていう。
ああ、そっか。
いや、間違ってはないんじゃない？その、要は、ラッセル・クローは、その、プロ意識がある時とない時の差がすごいっていう。
オフやろ、多分。
そう、ラッセル・クローが、ちゃんとした役やるたんびに、昔、某女優を、デニス・クエイドから寝取ったことを、思い出してしまうっていう。すごい、スーパーマンを悟すシーンで、寝取り男のやな、こいつっていう。
それは悪いことなんか。
いや、知らんけど。いや、てか、なんてかね、ああいう、昔、マーロン・ブランドがいた立ち位置に来るようになったんやな、と思って。
ああ、ね。
で、今回、ケビン・コスナーもなんか、脇役出て
る。なんかな。何を考えてんやろな、と思うよ。
面白いのか。なんか、デビッド・ゴイヤーが脚本やって、ノーランが制作やり、
いや、
黄金メンバー。
完璧ですよ。デビッド・ゴイヤーが脚本やるといいよ。
ああで、リブートすることに関して制作陣がなんかコメントしてて、
ほう、
うん、前のリターンズは一応続編の設定やったから、
うん、
で今回リブートしますって言って、で、これで今回の参考になったというか、これリブートに踏み切った理由はインクレディブル・ハルクだと。
ほう、う
ん。インクレディブル・ハルクはいわゆるリブートで、
うん、
で、なんていうか、そういうことを脚本、そういうことをその観客が許してくれるんだということが分かったから、僕らもリブートすることにした。つまり、リターンズは、アンディ・バン・ハルクのようなものだ、っていうコメントが出てて。
そんなに悪いか、でも。まあ。
実はね、俺、リターンズさ、めっちゃ俺おもろいと思ってて。
まあ、そんな全力で褒める気はしないけど。
え、マジ
で？なんか、まあ、なかったことにするほどでもないんじゃないかなっていう。
うん、まあ、売れなかったっていうことなんやろうけど。
まあまあね。
うん。
いや、おもろいですよ、あれ。
いや、っていうかね、スーパーマンはダサいよ。
うん。
それ以前に。
今時はオタイプって話？
うん。
ああ。
スーパーマンだけはどう頑張っても多分無理やと思うよ。
そうか。
うん。ビジュアルやろうといえどもね。
今回ちょっとスーツがかっこよくなって、
鱗みたいになっただけやろ、
うん、あそうそう、あのなんか最近ディテールを凝る傾向にあるやんか、あのスパイダーマン、ナメジングスパイダーマンもなんかちょっとこうディテール凝ったちょっと高質な衣装に変わってた、
うん、
同じような傾向なんやろうけど、
あ脱ぐとかね、途中で
思い切って
うん、破けて服が、もうあとは300ですよ。素手頃でこう。それでいいな。
いいのかな、それは。
いい。
S マークが真っ二つに、あの、北斗の剣みたいに割れる。
いや
その方がいいんじゃない？あの、絵的にやっぱ耐えられないっていうのはあるからさ、スパイダーマンも俺どうかと思うねんな。恥ずかしい。まあ、恥ずかしいや、痛いやつが、コスプレしてるっていう設定やからいいねんけど、スーパーマンはやっぱガチやんか、あれ。宇宙からあの格好で飛んできてるわけやんか、うん。それはやばいやろっていうさ。
宇宙的感覚ですよ。
どんだけダサい星から来てんみたいなさ。
あの天然さがいいんじゃないの。
あ
ー。だからピュアなんだよ。
あ、すごい恥ずかしそうにあの公衆電話から出てくるとかね。
だったら新しいの作れよ、もう。
いやいいわ、別に。
そっちのいいわやってんな。
うん。やっぱ、だってスパイダーマンもいらんと思うねんけど、あのリメイクっていうか、
リブート。
うん。
てか、もう一回一からさ、雲になるところから始まんねや、
う
ん。
そうそう、だから、その話
しよう。またおっさん死ぬんやってんな。
だってあの、インクレディブルハルクってそこうまいこと飛ばして持てたやんか。
はいはいはい。いろいろあったけど。
そう、なって逃げて一回なんか、で、あの、ヒクソンになんかあの怒りのコントロールを教えた。
ヨガみたいなことや
る。うん。だからいいけど、今回予告編とか見てたらまたやるやんか。
やるよ。大いなる力には大いなる責任が伴うのだって、また言うんや。
そっからかいっていう。
まあ、お決まりというね。
まあね、スパイダーマン避けて通れないところです。
あのマーティン・シーンがピーター・オジさんやってるけどさ、
うんうんうん、
ピーター・オジさんか、だからベン・オジさんか、
うん、
死ぬんかな、あれ。なんか画面的にさ、あのおっさんいなくなると結構寂しいことになるよ。
マーティン・シーンがね、
うん、俺久しぶりにシー・トーマス・ハウエルの名前を見てさ、
シー・トーマス・ハウエル？
ヒッチャーってあるやん、
あ
ドガー・ハウアーの、う
ん、はいはいはい、
あれで追い回される主人公、
あ、いや、それは知らんがな。
いや、で、なんかその後もなんかヒッチャーのシートマス・ハウエルっていう、大体キャッチコピーが彼の出る映画にはつくんやけど、別に面白くもなんともないっていう、
うん、
のが、なんかアメージング・スパイダーマンにキャスティングされてて、
ね、
どうでもいいんですけど。
書いてあるね。スパイダーマンに息子を救われる建設労働者って。
それ別にその俳優マストじゃなかったよ。
この情報なんで公開してんっていうな。どっちでも映画なっていう。
ヒッチャーファンも呼び込みたいっていう。狭いな
ぁ。あの、ピーターの父親と母親実際の。
はいはいはい。
が出てくるという話。
うん。キャンベル
スの今回のひねり、なんやろね。
うん。
実は秘密があるという、出生に多分。
あんのかね。
あるんじゃないの。だって母親が出ていくシーンが CM で出てるやんか。
あ、そっか。
で、今回の向こうの予告編の最後に流れてる、
うん、
あの主人公のナレーションというか、セリフが、
うん、
あの、僕らは秘密を持っているって言って、自分が抱えている秘密と、人が抱えている秘密だっていう、
うん、
自分のっていうのが多分スパイダーマンであること、
うん、
人のっていうのが多分、この出生とか、そういうところに関わってくるんやと思うんだけど、自分が知らない秘密を暴いてしまうっていう。
あ、
多分そういう二重の意味合いで入れてるんじゃないかなとか思います。きっとマーク・ウェブはその辺器用にやるんだ。っていう、ちょっとこう楽観的な感じで見た方がいい。見ないと見に行けないっていう。
はいはい、
どう考えてもサムライミワンの方が好きやんけど。
アクションとか絶対あっちの方がいいから。
あの予告編見たらさ、あの、要は、スパイダーマンアングルで、
はいはいはいはい。
まあゲーム
か、ね、はい。ミラーズエッジみたいなやつね。
そうミラーズエッジみたいな。あれさ、やっぱエイリアン3やろって。要はそこで個性出してるっていうのはわかるけど、予告編見た時点で。なんかすでに、でも予告編見た時点でもうこれ以上はないやろっていう。
まあ、3D であれを見たら、あのすごい没入感はあるやろなっていうぐらいから、
ね。ああ、まあね、まあね。だけどなんか、あれあんま見せん方がいいやろっていう。
リザードマンやんか、今回。
うん。
影男。うん。どこであのビジュアルが活かされるんやろと思って。
リス・エヴァンスのリザードマン。
リザードマン。どんなアクションをすれば、その、この200億円もお金をかけた。
うん。
特大のアクション映画になるんだろうっていうのが。
まあね、最初のあのシーンはもうなんかなってテンション上がって走り回ってるだけっぽいんやけど。
アンドリュー・ガーフィールドがね。
うん。でもヒロインにエマ・ストーン来てんで、ついにエマ・ストーンが。
ああ、こんなお金のかかった映画にね。
そうそうそうそう。もうすでに酒焼けしたような声のヒロインが。う
ん、そんなこの人人気ある？
なんか最近ね、グイグイ来てはりますよ。まあちょっとゾンビランドではよかったけど。
ああ、いやだってゾンビランドではまあいいけどさ。いやゾンビランドもでもだってほら、もうちょっとでさ、
はい、
アイゼンバーグの童貞をさ、
うん、
奪いそうになってたやんか。
うん、
だからどうかなと思ってさ。
どうかな
って。いやだってこいつさ、スーパーバッドでもさ、要はその、ジョナヒルのさ、童貞を奪おうとしてさ、その要は絆を壊してやがったやんか。
童貞ブレーカーやな。
うん。
そういう意味で EGA にやるね。
ああ。いや、敵でしょ、完全に。
なるほど。アイゼンバーグの童貞を奪おうとし、
うん、ジョナヒルの童貞。
ガーフィールドの童貞を奪おうとし、フェイスブック潰す気やね。
うんうん。まあ、ジョナヒルのね、あれはちょっと事前的な意味合いがちょっと、ある気もするけど。てか最近なんか毎回アメージングスパイダーマンの話とかしてない？
そんなことないよ。
なことない。
あ、そう。なんか、自然とそっちに話が流れていってる気がする。
なことないよ。
ああ。
じゃない、今年の期待の新作シリーズ。
スパイダーマン。
スパイダータトゥー。
いや、今年いっぱいあるで、なんかスパイダーマンやろ。
うん。
ゴーストバスターズ3や。
おお。
で、メインブラック3や。
3。
ああ、メインブラック3、トミリー・ジョーンズ出へんの？
出るよ。
出る。
あ。
多分タイムスリップする話で、で、ジョシュ・ブローリンが過去のトミリー・ジョーンズのやつ。
そうそうそう。ジョシュ・ブローリンって、って話
だよね。うん。で、あと、スパイダーマンがあるし、
うん、
ダークナイトがある。
うん。
で何よりプロメテウスですよ。
あ、そっちか。
何よりプロメテウスです
よ。まあね。
まあね。
なんなんあれ、エイリアン版。もう、そのまんまみたいな。
どこまで行ってもエイリアンやけどね、あれ。
期待しかしないっていう。
ああ。
人類の起源を発見するっていう。
うん。
やっと、なんていうか、70年代以前にあった SF の世界に映画が踏み込んだっていう。
うん。
あのスケールの話、星を継ぐもの的なのって、
うんうん、
なんか今のところ映画でそんなに大きくやってないよ。
ないね。
うん。なんか、スターウォーズまがいのものしかやってないわけで。
あ、そっち方向に触れるしかさ、その活劇としてはっていうのは。
うん。
スペースオペラ的なところでしかってことね。
うん。いやあ、てかメインブラック3ってバリー・ソネフェルドが監督するんや。
そうそうそう。
アダムファミリー2でちょっとおかしな人かと思ったら、ね、ワイルドアイドウェイスとかで完全におかしい人だ
った。傀儡政治みたいになってるからね。
うん。いや、でもこの人、要はさ、赤ちゃん泥棒とかのさ、公園兄弟の初期の作品の撮影監督やっててさ、
うん、
こうカメラ持ってガーッと走っていくっていうのをさ、
うんうん、
発明して、ね、それでやめときゃいいのに監督やって、初めは良かったけど、ちょっとバレたっていう。おかしいのが、
まあ、カメラ回せるティム・バートンって俺のイメージやねんけど。
うん、やめとけよっていうさ。ああ。いや、てか、なんでさ、いい撮影監督ってさ、監督業に手を出してさ、消えるんやろ。そのヤンデモンだってさ、
うん、
要はリーサル・ウェポンとかさ、ガイ・ハードとかやって、あとロボコップとかか、バーホーゲンとかやってて、
うん、
それでさ、いときゃいいのにっていう。
まあね。いやでも、ヤンデモは好きな人は好きやねんな。
え？
あの人の映
画。スピード2とか？
まあ、スピード2もやし、ほら、
嘘
淀川長春って人がいるじゃないですか。
うん。
ちょっと芸能人じゃん。 なくなって。
まあちょっとっていうかね。
まあもろげやねんけど。うん。あの人がベスト1000みたいな本を出しててさ。
はいはいはい。
うん。1000本ですよ。たったの。これだけ映画が触れる中。
うん。
その中、ヤンデボンの映画が4本選ばれてるっていう。
ヤンデボン
何が選ばれてんの？
スピードツイスター、スピード2、あともう一個のやつかな。
スピード2、ツイスターとか。そうそうそう、
どんだけ好きやねん、この人、と思って。人によるね。で、エイリアンシリーズどれ選ばれてるんかなと思ったら3っていう、一番評判の悪い世間。
いや、それは間違ってないって。
まあ、間違ってはいないけど。なんか、彼の表現が面白くって、今までのエイリアンとはちょっと毛色が違いますね。動きとか。1と2のエイリアンはヌラヌラして、伊丹十三さんみたいでしたが、ファンは素早いですね。
それ個人の話やろ。
その伊丹十三かウディ・アレンみたいって表現が面白くて。
何やねんそれ。
背が高くてヌラーっとしてるところ
が。大先生は違うね。
通じてないって。
こういう言い方するんやと。
ああ
。人それぞれ。だからヤンデボンも多分ね、こう、見る人が見れば面白いんですよ。ね、
いやまあ、スピードはいいよ。スピードはいいけど、スピードもさ、あの後なんであの駅のとこにサンドラブロックがいるか全然意味わからんやんか。だから話としてはあれバスで空港で終わっとけよっていうさ。
まあ多分空港で仕上がらなかったよね、脚本が。
うん。なんであの駅にさ、なんで被害者がさ、駅におんねんみたいなね。
うん。
意味がわからんと思って、あのさ、女のキャラがうっとうしいとさ、萎えるっていうのがあってさ、すごい。女とか子供がうざいと萎えるっていうのがすごいあって、スピードはそれですごい萎えてさ、なんでこの女でしゃばってきて、なんかもう一波乱呼んどんねんみたいな。
てか自分の身を守る最低限のことはしてくれよ、
だって。うん。そうそうそう。まず、なんでそんなとこに、いや、腹立つ。あとさ、宇宙戦争でさ、俺動物と子供嫌いやねんけどさ。まあ、どうかと思うけど、宇宙戦争でさ、やっぱ、兄弟がうざすぎてさ、
うん、
宇宙戦争って、なんていうの、ゼロ年代ベスト的な位置づけやんか。
あるね。
下手すると。
うん、
全然無理でさ。
やからさ、うざい、双子とか兄弟、兄弟でさ、なんかトム・クルーズすっごい、迷惑するっていう。
うんうんうん、
で、奥さんもなんか、ちょっと、なんていうのかな。最後、子供と抱き合ってるシーンがさ、最後感動的に、
うん。
で、トム・クルーズがそれをこう、遠くから眺めるっていうね、走っていけないって、シーンすごい泣けてこない。こんだけやってきたけど、っていう。
いや、じゃあ、それはさ、うざさも、飲み込めてれば見てる間に、いいけど、
うん、
もう無理やねん、もうなんていうの、ああ、もう死ね、ああ、もう死ね、死ね、死ね、死ねっていうさ、だから男の子の方がさ、
うん、
行くぜとか言って勝手になんか行こうとして、それを止めるやんか、
うん、
早く手放せよ、行かしたれよ、もう、みたいな、行かして行かしたれよ、みたいなさ。チビがさ、またなんかいらんとこで泣きやがってさ、
うん、
マジでなんかね、首絞めて気絶させとけよみたいなさ、どうしようと思って、全然もう無理やったよ、それで。あれなんか俺ひどいこと言った。
映画の中だけやもんね、その感
じ、
ね。
そうそうそう、映画の中、そう、映画の子供がっていうことで、現実の子供はみんな素晴らしい。だって未来を背負ってるわけやから、頑張れっていう。
そこに帰ってくるのね、なるほど。
うん、だってこれから日本を復興させていくのは子供たちやからね。
おお。
頑張れっていう。
まあそういうところで。お時間が、そろそろいい感じになってまいりまして、90分を超えてまいりました。
はい。
まあということでですね。どういうことかわからんけども。まあ2012年もしたかよかったら、まあ元気にやっていきますよ。ね。
はい。
なんで急に元気なくなるの？
いやいや。楽しくね。
ええ。
12年。
まあ、ということでね、まあ、2012年も映画ライフをですよ。
はい。
良き映画ライフをやっていけるように皆さんね。いろいろ見ましょうねっていう。
ああ。
ええ。
はい。プロメテウスを5回ぐらい、ね。
8月公開。
ね、5回ぐらい
あ。
アメリカでは6月やけど、日本では8月とかやからね。
うん、
夏休み映画がいろいろやってる時期に公開しちゃう。
うん、あのどう宣伝してくるのかが興味あるけど。
うん、まあ、完全にあの予告はエイリアンやったけどな。
うん、いやそのエイリアン的な宣伝で来るのか、それともすごい実は感動の超大作みたいな感じで売ってくる。
ああ。
こんなに泣けるエイリアンは初めてやろ。
そうそうそう。あれそれ、イルテキフォックス系の。
もちろん、そうそうそう。エイリアンでこんなに泣けるなんて。
そうそう。
そのセリフが来ることをみんな願ってね。
うん。
2012年死ねません。
はい。
それまでに地球滅びないでくださいというところで。
よろしくお願いします。
はい。ということでお送りしましたのは、ブルースと、
プロメテウスを5回見に行くリンチェと、
あ、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ジャッキーでした。
最後に